Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。皆さんいかがお過ごしですか？2月も終わりになってきましたね。うちの長女は中学1年生なので、これぐらいの時期になるとテスト勉強が入ってくるんです。でちょっとね、うちの長女、まあ子供の、成績のことを言うのは何なんですけれども、数学を苦手だと思っていまして、そんな特別に悪いっていうわけでもないんですけど、自分の中では数学に対する苦手意識がすごい強いんですよ。なのでテスト勉強になると数学やらなきゃ数学やらなきゃってずっと言ってるんですけれども、苦手なもんでね、やりたくないわけですよ。わかんない、どうせわかんないところが多いとか思ってるんで、で数学やんなきゃ数学やんなきゃ、ああもうテスト勉強やだって言って、結局勉強してないじゃんみたいなね、英語も国語もやってないですけど大丈夫ですかみたいなことが起こったりするんですよね。面白いですねって思って、自分はすごい苦手なことを頑張って取り組まないといけないってすごい計画も立ててるんですけど、いざそれを始めようと思うとやっぱり苦手だから嫌なんですよね。でやりたくないって言って、こうずるずるずるずる何もせずに終わるみたいなことが起こってます。でそれってね、大人も一緒だと思うんですよね。なんかこうやらなきゃやらなきゃと思ってても、苦手なことって実はすごい取り組むのにパワーがいるじゃないですか。でなんかこうどんどんどんどん、ああやだやらなきゃやだやらなきゃの繰り返しで、気がつくとすごい時間経ってるっていうことあると思うんですが、そういうのに少し取り掛かりやすくなる方法っていうのをね、後でちょっとお伝えしたいと思います。はい、では今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィスイデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and the sun that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント、苦手なことに取り組み方っていうことになるんですけれども、まあ苦手と限らずともね、やりたいことであっても、なんかこうやる、それにいざ取り掛かろうと思うと気が重くなることって実は人間にはあるんですよね。これをやったら楽しいことが待ってるとか、これさえ済ませればいろんなことができるっていうふうに思ってる。例えばスキルアップのための勉強とかもそうなんですよ。だからスキルアップはしたいから 勉強もやりたいはずなんだけれども、いざでもその勉強をいざしようとすると気が重いみたいなことってあるじゃないですか。でもみんなそれがやらなくちゃいけないと思うし、大変だから先に済ませたいっていう思うんですよね。で、やろうと思うんだけど取り掛かるのがしんどいからなかなかできないみたいなことが、人間ってね矛盾してるなって思うところの一つなんですけれども、こういう時に一つ覚えておいていただくといいなと思うのが、楽なことから先にするっていうのが実は本当は苦手なことを済ませるポイントだったりするんです。日本人の人ってね真面目なんですよね。だからこう苦手なこと、大変だと思うこと、しんどいなと思うことから、こっから先に済ませなければ後の楽しいことができないってなんか思っちゃう人が多くて、でそれにやっぱり取り掛かれなくてしんどいみたいなことが起こっちゃうんですよ。だからうちの長女の試験勉強もそうで、数学が一番苦手で数学の勉強が一番大変だから数学を先にむっちゃ頑張らないといけないと思っていて、だから英語とか国語は後でいいって思ってるから数学にいつまでも取り掛かれなくて、結局試験勉強全然しませんみたいな状態になっちゃうとかね、する時間がなくなっちゃうとかね、そういうことが起こるんですけども、実はこれが大きな間違いで、苦手なことは後にするっていう方が人間ね動けるんですって。もちろんね得意なことって簡単だったり楽しいことってすぐに取り掛かれたりするじゃないですか。でも真面目な人はやっぱりそうやりたくないことを先にやらなくちゃっていう義務感でね、やりたくないこととかしんどいと思うことを先にしようとするんですけども、人間の心理として簡単だと思うこと、取り掛かりやすいと思うことから先に片付けていくっていうね、そうするともう脳みそとかね気分がね動いていくので、そう簡単なことをトントントントン先に片付けることによって、であこれに取り掛かるのしんどいって思っていることに対するハードルも下がるんですよ、結果的に。で簡単なことをどんどんどんどん先にやっていくと楽というかね、あこれもできた、これも済んだ、これもやってるじゃんって、私ってなんかサクサク動いてるじゃんみたいな気持ちになるでしょ。でそうしたらいやもうこれいつまでたっても取り掛かれないよ、やらなくちゃいけないの分かってるんだけどって思ってることも、じゃあもうやっちゃえるな今ならみたいな、こう気分が乗ってくるっていうことなんですよね。でそれができるようになるので、苦手なことをいつまでもやらなくちゃやらなくちゃと思って結局何にも取り掛かれませんみたいな経験をしている人は、ぜひ簡単だと思うことを先にやってみてください。そうするとエンジンが回り出すので苦手なことにも取り組みやすくなりますね。先に苦手なことをやろうって思いすぎないでいいんですよっていうお話でしたね。ぜひ参考になさってみてください。はい、ではここで今週の1曲です。嵐でハピネス。
風の中で嘆いてるよ。
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。滋賀県で活動していらっしゃいますママと子供と笑顔と可能性を引き出し未来へつなげるスペシャリスト川崎千佳さんです。こんにちは。
こんにちは。
先週から引き続き今週もよろしくお願いします。先週ですね、どんなことしてるんですかっていうことを伺って、まあ、幼児教室をなさったりとか、
はい、
子育て中のお母さんのご相談とか、セミナーとか、はい、育児セミナーみたいなのされてるみたいなお話を伺ってたんですけれども、はいはい、それで特に、まあ、不登校のご相談なんかも多いですみたいなことでねお話いただいてたと思うんですけど、
はい、
そもそもそういう活動を始めようって思ったきっかけみたいなのはどういう感じだったんですか？なんでそういうセミナーしたりとか子育て相談とかしようっていうふうに思ったんですかね。
始めようと思ったきっかけは、うん、まあ、私自身ね今先週マスミンが言ってくださったように、はい、ひまわりのようだと、ね、言われ、まあ、皆さんに最近ね太陽のようだとかも言われてちょっと調子に乗ってるんですけど
乗ってるんですね
調子乗ってるんですけどでも元々明るいは明るかったのかもしれないんですけど、うん、心にね闇抱えてたんですよ。
なるほどね。
めっちゃ自分のことがすごく嫌いで、
ほうほう、
で、すごい苦しかったんですよ。いろんなことが何に取り組むにも、うん、人間関係もすごく苦しい、うん、学生とか小学校中学校高校と、
はい、
歩んできて友達がいなかったわけではないんですけど、
う
ん、
はいはい、
うん、自分自身がすごく苦しみながらちょっと生活してきたので、
うんうん、
そんな私のような苦しむ子供っていうものを、うん、子供を救いたいというかね、
うんうんうん、
育てたいで、うん、自分のことが堂々と好きだなってみんなも自分のこと好きでしょみたいな感じの子をねたくさんなんていうんですかねたくさんいると、うん、いる世界を作りたいなと思って、
う
ん、
あー、なるほどね、
活動の始まりはそこですね。そしたら、まあ、近くにちょうどって言ったらいいですけど、うんうん、キッズコーチングを学んでいる、うん、先生がいらっしゃったので。
なるほど、なるほど、はい、でそれで子育ての、まあ、勉強をしてみたっていうところからってことですね。
だから苦しんだ私だからこそ、うん、で悲しい思いをたくさんした私だからこそ、うん、伝えられることっていうのはあるんじゃないかなって。
なるほどね、
はい、思ってそこの初心はずっと忘れずに活動していきたいと思ってます。
はいはいはい、まああれですよね。だからお子さんが今どうしてそんな状態か分かるわっていう、こう子供さんの気持ちが分かりやすいってことですかね。
そうですね。
そういう子供だったからみたいな感じですか。
は
い
は
い、
だから不登校にもなってはなかったんですけども、うんうん、学校を本当に行きたくないっていう気持ちは分かるし、うんうん、学校行きたくなさすぎて、うん、冬のね富山なんですけども、
はいはい、
出身が冬、
はい、
雪降ってる中で窓を開けて布団着ずに寝てたんです。風邪ひきたくてすごいもう超
そうか
そう
熱を出したいっていうやつですね。
そうすごいなんか今思えば笑えるんですけど、 なんかすごい重症だなと思って
でもそれはありますよね。なんか、うん、まあ実際に風邪をひこうと思ったことは私はないですけど、仮病はありましたね、
う
ん、確かに。
そう、
体温計、昔の水銀体温計をこうシーツでカーってこするとかね。
そのね、悪知恵がなかったんです。素直で私素直で、
だからもう熱出せばいいんだみたいな、
もう熱出さないとと思ってそんなことをしてたのを、うんうん、まあ、ちょこちょこ思い出して。
なるほどなるほど。
自分の子供がそんなことしてたら
嫌ですよね。
嫌ですよね。だから正直そういうこともちょっと話しつつ、そこまで一回私みたいにまで子供さんがねならないまでのうちに受け入れてあげて、うんうん、しっかり心の休みっていうのを取らせてあげてほしいって。
そっかそっか、
伝えてます。
なるほどね。じゃあなんかお子さんの代弁者みたいな感じだな、ママに対する。
そうですね、うん、そうなれたらいいなって思ってます。
なるほどなるほど、うん、まあ、じゃあそういう形で、まあ、お子さん、まあ、子供さんのまずはその、うん、まあ、気持ちをお母さんに分かってもらったりとか、でそれを受け入れることでお母さんも変わります？
そうですね、うん、なんかお母さんもまたできなかったっていう人も多いんですけれども、うんうんうん、でもできないっていうのを繰り返しながらちょっとずつ受け入れてって、うんうん、やっぱそのうち、うん、ご本人たちは気づいてないんですけども、うん、子供の方がお母さんにいろいろ話すっていうことだったりだとか、素直に気持ちを
言えるようになる、う
ん、っていうのもちょっとずつですがね、どっちも変化は皆さん言ってくださる方
が多いかな。それまではあれなのかな、だからあんまりお母さんとかにその自分が本当に思ってることを言えない子の方が多いってことですか。
いや、多いかどうかはあれですけども、うん、まあ、そういう方もいらっしゃるってことです
ね。あ、なるほどなるほどね、うん、それがだんだん素直に言えるようになる。
多分そもそも多分素直に言い合える人は悩んでないかな。
確かにそれはそうだ、それはそうですね。そっかそっか、うん、そうだね。だからお母さんがこう受け入れられないと、何言ってんの、学校なんだから行きなさいみたいなことをずっと言ってると、行きたくないっていうのを言えなくなりますもんね。
そうですね、
そういうことですよね。だからそれがお母さんが受け入れてくれることによって、どうして行きたくないのかとか、何が嫌かとかも話せるようになるみたいな感じですか。
そうですね、はい、
じゃあそういう、まあ、親子関係が良くなったり、
はい、
うん、あとは子供さんがじゃあ素直になるのか。
そうですね、素直になって、あとやっぱ素直に自分の意見とかを認めてもらえると、うんうんうん、やっぱ生き生きしてきたりだとか、うんうん、いろんなことに積極的に取り組めるようになってくるので、
はい、
そうするとやっぱお子さん自体の、世界も広がるというか、いろんなところに出てって、
うんうんうん、
例えば習い事だとか、うん、まあなんか単発のね自然の活動とかでもいいんですけども、そういう風に出ていったことによって、うん、社会とかコミュニケーションとかも変わるじゃないですか、うんうんうん、それによってやっぱりどんどん変わっていくっていうのは、うんうん、まあ、私の子供自身も多分経験してますし、ね、他のお母さんからも報告を受けることがありますね。
やっぱりだからお母さん、まあ、お母さんだけに育児の責任があるわけじゃないけど、うんうん、やっぱり両親、お母さんお父さんがの心がけ一つでやっぱり子供さんってだいぶ変わる感じですかね。
変わりますよね。
私もでもそれは思いますよ、思いますよっていう言い方はおかしいかもしれないけど、そう、私も結構ねガミガミ言ってる人だったので、そのガミガミ、私たちの世代って結構ガミガミ育てられた世代じゃないですか、はい、やらないといけないことをちゃんとやれみたいな、で、やりたいことは後だみたいな。
そうですね、
うん、
でも今未だに旦那にはそう言います。
あ、そうなんですか。
やりたいことの前にやることやってくださいって、主人には。
じゃあお子さんと旦那さんは扱いが違うって。
あ、いやいや、主人も結構後回しにするので。
あ、なるほどね、
はい、それが日々何年も、まあ、もう10年ぐらい続いて
る。でもとりあえずだから言うだけは言っとくよって感じですか。
そうですね、はい、そうですね、
そっかそっか、そうそうそうなんですよ。だからそう言って、ね、育てられてきて、まあ、世代的にそういう世代だと思うんですよね。個別にどうのっていうのはまた置いといて、で、ね、でそれなんかそうするもんだみたいな、ついついそう言いそうになる自分とかありますよね。
あります、あります、
うん、それをどうするかですもんね。
そうですね、
うん、
まあ、言う時もあります、未だに、うんうんうん、あっと思って、うん、あ、でもとか言って。
言い換えるんですね。
そうそうそう、あ、でもお母さんこう言ったけど、後から考え、自分で考えて順番変えてもいいよなんて。あ、
なるほどなるほど、
あの便利な言葉でも。
あ、だから言ってやっちまったとか言っちまったっていうので終わりじゃなくて、うん、そう思ったら言い直せばいいってことですか。
そうですね、はい、あとは間違ったなと思ったら素直に謝ったりとかする時もありますし。
はいはいはいはい、うんうん、いますよ私の身近に。親は絶対子供に謝っちゃいけないんだっていう。親の威厳がとか言って、威厳っていう言葉すごい久しぶりに聞いたっていう前思ったんですけど、
あ、私持論があって、持論って皆さんとも同じなんですけど、うん、お母さんも人間だ、うん、当たり前ですけど、
うんうんうん、
だから感情の起伏もあるし、うん、弱ってる時だってもちろんあるし、うん、泣きない時だってあると思うんですよ、
うんうん、
でもそれをまあいいか悪いかは別として子供にも全部見せたいって思ってるんです、うん、
あ、なるほどね、
うん、傷ついたら泣いている、
うん
うんうん、怒る時、まあ、何か他の人と、まあ、喧嘩じゃないですけどね、なった時も怒るお母さんもいるっていうのも全て見せていきたいと思ってるんです、うん、
なるほどなるほど、
うん、いたわってくれって感じ。
じゃあお母さんがまず自分の気持ちに素直になるってことですか。
それによってやっぱり大人だって、うん、まあ、我慢しなくてもいいっていうところだったりだとか、うんうん、こうやって苦しみながら楽しみながら生活していくんだよ、年を取っていくんだよっていうところを子供たちに見せていきたいなって、
うん、なるほどね、うん、だからもちろんしんどいところも見せるし、しんどいところだけじゃなくてすごい楽しんでるところも思いっきり見せるって感じですか、
う
ん、
そうですね、はい、
そっか、そうですよね、うん、でもそうそう、わかる。だから結構お母さんたち、 まあ、全員じゃもちろんないですよ。でもすごいしっかりしてるお母さんとかはなんか子供に正しい姿を見せなくちゃみたいな、うんそうね、自分がお手本にならなくちゃって思ってるお母さんって結構いらっしゃる気がする、
うんうん、私もでも多分昔というか、うん、ほんの何年前、長女産んで 2,3 年ぐらいですかね、うん、は結構いいお母さんって思って頑張ってた時期も、
あちゃんとしなくちゃみたいな、
はい、ありますありましたありました。すごい苦しかったです今思えば
無理してたってことですね。
そうですね、
ナチュラルにちゃんとできるわけではないのにっていう、
でも表向きをナチュラルにしてる
そうそうそう、うん、みんなそうでしょうね。なんかこう頑張ってこう表ではこれが、まあ、表というか、まあ、外に向けてだけじゃなくて子供に向けてもこれが普通ですみたいな顔をしちゃったりしますよね。でも本当はそうじゃないよ、お母さんも頑張ってるんだよっていうことですよね。
そうですね、そこ嫌な時は嫌だって言って、まあ、子供に手伝ってもらったりだとか、うんうんうん
はい、
するのも一つかなって思ってます。
わかりました。そういう子育てについてもだからあれですよね、だからそのなんていうのかな、そのちかさんの思っている子育ての方法じゃないけどやり方っていうのをお母さんたちも、だから周りのお母さんたちにもそういうこともお伝えしてるってことですよね。
そうですね、聞かれ、まあ、こういう時どうやってるのってよく聞かれるんですけども、うんうんうん、聞かれた場合は答えてますね。
聞かれた場合は答えてる、
聞かれない場合は答えてる
それはそうですよね、もっと、うん、勝手にね、もうこうしたらいいんだよ、ああしたらいいんだよって言っておせっかいですもんね。
そうそうそう、聞かれ、あの聞いてくれたら何でも答えるけ ど、
なるほど、
聞かない場合は答えない時々ちかちゃん何思ってるんだろうって言われることもまああります。
そうなんですね、
うん、なんかこういう時ちかちゃんってどう感じてるのかなとか、うんうんうん、どういう風にやってるのかなって、うんうんうん、あの思う時はあるよって、
あそのお母さん自身が困った時にちかちゃんになったらどうするかなって、
多分言ってほしいんだろうなと。でも言ってほしかったら聞いてくれれば
なるほどなるほど、わかりました。じゃあそういうふうにあのじゃあ、 あの川崎さんに聞いてみたいなとか、
うん、
あのちょっと相談乗ってほしいなとか会ってみたいなとかいう方がもし聞いてくださってる中でいらっしゃったらどうしたらいいですか。どうやって検索しましょう。
あとあの私結構毎日アメーバブログを、ね、更新してるので、はいはい、そのアメーバじゃなくてもネットで、うん、キッズコーチング、
はい、
カタカナで、で川崎ちかとひらがなで入れてくださると、うんはい、すぐ出てくると思います。
あの検索画面、検索で、ね、キッズコーチング川崎ちかって入れればいいってことですね、
はい
はい、で川崎ちかさんはひらがな、
そうです、
全部ひらがなで、
はい、
はい、わかりました。じゃあそしたらブログが出てくるんですか。
ブログが出てくる、もしかしたらインスタグラムとかも出てくるかなとは思うんですけども。なるほどなるほど、
はいはいはい、じゃあそこで活動なさってる内容とかもわかるし、はい、あれだ、そのブログだからこうな何を考えてるかとかどういう人かもわかるんですね。
わかると思います
そうなんですね、わかりました。じゃあもしあのちかちゃんに会いたいっていう人がいらっしゃったらぜひ検索でキッズコーチング川崎ちかっていう形で検索してください。だからお問い合わせとか連絡先とかもあるってことですもんね。
そうですね、うん、あの公式 LINE の、
はい、
あのなんていうんですかね、あれ貼ってあるので、連絡先が貼ってあるので、はいはいはい、そこから登録していただくと、はい、あのメッセージいただけます。結構何人かポッとこういうこと、こういう時どうしますかとか、講座の問い合わせとかもあの多く、
うん、
くださるので、はい、お気軽に
わかりました。じゃあね、そのぜひね、そういう形でお問い合わせしてみてもらったらいいなと思います。じゃあ最後に一つだけなんですけど、そういうふうに、まあ、今までもそうやって活動していらっしゃって働いてるわけなんですけど、
はい、
その働くお母さんとしてどういう、まあ、心がけじゃないけどどんなふうに思って働いてますか。お子さんとの関係とか。
そうですね、まあ、どうしても仕事っていう風になると、うん、子供にね無理をしてというか我慢させることもあるかなと思います、うん、
はい、
でさっきもちょっと言いましたけど、先週かな、子供が休みたいって言ったら休ませると言いましたが、
う
ん、一番下の子が、ね、4歳なんですけど、はい、まあ、4歳1人でお留守番させるわけにはね、うん、いかないので、うん、仕事の時とかはやっぱりどうしても行ってもらう時っていうのは出てきます、
はいはい、
うん、それでもやっぱり仕事は仕事として子供にも認めてもらって、
うんうんうん、
その他の時間でたくさんまぎゅうをするとか、うん、一緒の時間を過ごして一緒に何か作るだとか、
うん
うん、遊びに行くだとか、うん、濃い時間っていうんですか、色濃い時間っていうんですかね、うんうんうんうん、を過ごすようにしています。
だからその仕事だから、まあ、あのお母さんと一緒にいたいってこうお子さんが泣いたりとかすることはもちろんあるけれども、
うん
うん、譲れないところは譲れないしっていうことですよね。
そうですね、私のやりたい仕事は認めてください、うん、子供でも認めてください。
なるほどなるほど。
その他の時間は切り替えてあなたに全力注ぎますよっていう、うんうん、
なるほどね、
切り替えを大切にしたい。
時間の量じゃないんですよねってことですね。その質というかそのギュッと短い時間でもギュッと濃い時間を一緒に過ごす。
そうですね、
うん、
はい、
うんうん、ねえ、そうですね、やっぱりあのお子さんってお母さんの頑張ってる姿って見てると思うので小さいうちからねそういう風に、まあ、質量ではなくて質重視、やっぱ働いてるお母さんって多いと思うので、はい、ね、そういうお母さんで私がよくご相談を受けたりするのはやっぱりだからその子供といる時間が少ないからなんかあった時にね私が働いてるからかなみたいに思うお母さん結構いらっしゃるんですけど、うそうじゃないよっていうのを声を大にして言いたいっていうのは私も思ってます、うん、だからやっぱりあの質ですよね、ぎゅっと濃い時間だからこっち見てって言われた時にちゃんと目を見てあげるとか、
はい、
それだけでも随分お子さんの気持ちって変わるのでね、うん、なんかあのぜひねその質っていうか、まあ、そのあなたに全力投球って今ちかちゃんおっしゃったんですけど、その全力投球するよっていう時間を1日5分でも確保すればいいんじゃないかなって私思ってるんですけどね、はい、わかりましたね。今日も楽しいお話ありがとうございました。皆さんぜひねあのちかちゃんに会いに行ってください。はい、では今週のゲストは滋賀県でご活躍中のママと子どもの笑顔と可能性を引き出し未来へつなげるスペシャリスト川崎千佳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、えあのやりたいことはやりたいと。でお子さん、まあ、もちろんねお子さんもね大事です、当たり前ですけど、だけどあの自分のやりたいことと育児とバランス取りながらですね、あのやりたいことはたとえ相手がお子さんでも認めてくださいってさっきおっしゃってたんですけれども、うん、そういうふうにして自分のやりたいことをやっていく姿をお子さんに見せるっていうのもねすごい大事なことだと思うんでね、ぜひ働いてるお母さん、罪悪感持ったりする必要全然ないので、あのご自分が頑張って誇りを持って働いてる姿どんどんお子さんに見せていってあげてほしいなと思いました。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。